とことん趣味を楽しむ30の方法。その1。これからは一生懸命趣味を楽しむ人が評価、尊敬される時代。今までは一生懸命仕事をしている人が評価され、尊敬される時代でした。朝早くに出社して毎日残業を頑張って休日出勤も厭わない人が評価されていた時代でした。目の下のクマが頑張っている証でした。昨日は丸々時間しか寝ていないと言えば頑張ってるねと言われました。そういう人が偉いね、立派だね、社会人の鏡と尊敬されました。確かにそういう時代はあったのです。昔は長時間労働が美徳とされていました。しかし、これはもう過去の話です。時代は変わりました。今の時代、仕事ばかりをやっている人は評価も尊敬もされません。長時間労働は仕事が遅い人とみなされ、マイナス評価の対象となりました。ブラック企業にこき使われている人としてかわいそうな目で見られるようになりました。昨日は丸々時間しか寝ていないと言おうものならご愁傷様と言われます。趣味を楽しまず仕事ばかりやっている人は真面目すぎます。仕事ばかりやっていると仕事のことしか情報が入ってこなくなり視野が広がりません。遊ばない大人はつまらない大人です。限られた世界の中でしか生きられず成長も限定的になります。21世紀になり新しい時代を迎えました。これからは一生懸命趣味を楽しんでいる人が評価され尊敬される時代です。仕事も大切ですが仕事だけの人生ではいけません。それと同じかそれ以上に趣味を楽しむのです。あなたがたっぷり趣味を楽しめばいつか周りから羨ましがられるようになります。趣味を満喫できて素晴らしい、好きなことができて幸せそう、あなたのような人生を送りたいと言われるようになります。尊敬の眼差しで見られるのです。私たちは往々にして働きすぎです。死期を迎えた人が人生で後悔することに一つにもっと好きなことをやっておけばよかったという言葉があります。仕事ばかりの人生は虚しくなります。これは過去の先人たちが皆口を揃えて言っていることです。好きなことができなかった人生は必ず悔いが残ります。死ぬ間際に後悔したくないなら仕事ばかりしていないで趣味を楽しんでください。できるだけたっぷり思う存分楽しむのです。趣味を楽しむことは人生を楽しむことです。今からでも遅くありません。仕事ばかりしていないで趣味も存分に楽しみましょう。仕事ばかりしていないでもっと趣味を楽しもうと自分に言い聞かせることです。趣味のために会社を休んでいいのです。旅行に行きます、コンサートに行きます、遊びまくりますと楽しそうに言えばいいのです。周りの人はおやっと思います。そのセリフが言えることが評価であり尊敬です。一生懸命趣味を楽しみ趣味人生を謳歌してください。人生は楽しんだもの勝ちです。これからは一生懸命趣味を楽しむ人が評価尊敬される時代なのです。一生懸命趣味を楽しむことで評価と尊敬を集める。とことん趣味を楽しむ30の方法。その2。趣味で一番大切なこととは。世の中には様々な趣味があります。読書、音楽鑑賞、美術鑑賞、絵画、楽器演奏、ウォーキング、ランニング、ヨガ、各種スポーツ。まだまだこんなものではありません。ニッチな趣味もあればマイナーな趣味もあります。趣味は数えきれないほどたくさんあって数を挙げればキリがありません。趣味で一番大切なことは何でしょうか。ズバリ楽しむことです。趣味は楽しめればそれでいいのです。インドア系であれアウトドア系であれ文系であれスポーツ系であれ楽しむことはあらゆる趣味に共通する最重要ポイントです。勝ち負けもうまい下手も関係ありません。人に勝ったり、賞を取ったり、何かを達成したりするのは後の話です。できるだけ上を目指したい人もいるかもしれません。もちろん上を目指すのも素晴らしいことですが、その前に楽しむことを大切にしてください。仕事と違って誰かに見せるものでもなければお金を稼ぐものでもありません。あくまで娯楽であり遊びなのですから、とにかく楽しむことに尽きるのです。趣味をしているといつの間にか楽しむことを忘れることがあります。楽しむことを忘れたらただの罰ゲームです。趣味は楽しむことを忘れるとろくなことになりません。趣味をすることがストレスになり苦痛なものとなります。趣味が苦痛に感じてくることもあればスランプに陥ることもあるかもしれません。そんな時は楽しめているかと自問自答してみてください。ランニングもただ速く走ればいいわけではなく楽しめる速さを大切にしましょう。教室や学校も頻度を上げて通えばいいわけではなく自分が楽しめる頻度で通いましょう。ただ時間が長ければいいというわけではなく短時間でもいいので楽しめる工夫をします。趣味で成功するにはどうすればいいのか。趣味は楽しんでいる時点で成功しているのです。下手でも不器用でもいいので、まず楽しむことが第一です。趣味で一番大切なことは？と聞かれたら、楽しむことと即答できるようになっておきましょう。楽しむこと以上に大切なことはありません。一番大切なことが分かっていれば趣味から脱線することもありません。趣味は楽しむことさえできていれば全てうまくいくのです。趣味は楽しむことを第一にする。とことん趣味を楽しむ30の方法。その3。趣味を楽しむコツは記録をつけることにある。 趣味を楽しむコツは何でしょうか。それは記録をつけることにあります。あなたが日々楽しんでいる趣味について記録をつけてみてください。読書が趣味なら読書日記をつけましょう。ドラマ鑑賞、映画鑑賞が趣味なら視聴リストを作成しましょう。創作活動なら進捗、成果を記録しておきましょう。ウォーキングやランニングが趣味なら歩いた距離、走った距離を記録しましょう。ものづくりなら制作過程をこまめに撮っておき、出来上がったら完成品を撮っておきましょう。言葉や数字なり写真や映像なり趣味に合った形で記録に残してみてください。手書きのノートにつけるのもよし。手持ちのスマホやパソコンで記録をつけるのもよし。デジタルデータで記録すれば表計算やバックアップもしやすくなり、管理がしやすくなります。記録なしで趣味を楽しむのもいいですが、やはり記録をつけると感じ方が変わります。趣味の進捗が目に見える形になります。よし、今日はこれだけやった。前に進んだ。楽しんだ、と嬉しくなります。趣味の進捗が視覚化されると、自分が成長している実感が得られ、やりがいや達成感が得られます。記録をつけると、ここが要注意、今後はこうすればいいね、と課題や改善点も見つけやすくなります。モチベーションアップにもつながります。図表にしてみると視覚化が進んで分かりやすくなるので、ますます面白みが出てきて趣味に熱くなれるのです。思い出としても残るのでおすすめです。後から振り返った時、こんなこともあったな、この時はまだこうだったね、ずいぶん前に進んだね、と面白く振り返れます。失うものは一つもないのですから、どんどんやればいいのです。むしろやらなければ損です。もちろんつけた記録はずっと大切に保存保管しておきましょう。永久保存版です。今まで記録をつけていないなら、善は急げです。明日からと言わず、早速、今日からつけてください。その記録は、自分にとって、プレミアムな価値があります。後から振り返ると、素晴らしい成長記録へと変わっているのです。趣味の記録をつける。とことん趣味を楽しむ30の方法。その4。趣味を楽しむコツは、完璧を求めないこと。趣味を楽しむコツは、完璧を求めないことです。やるからには100点を目指したい。パーフェクトを目指したいと考える人がいます。もちろん意気込みは素晴らしいのですが、この考え方には注意が必要です。完璧を求めると終わりがありません。いつまでやってもまだ物足りない、もっともっととなります。一つでもミスや漏れがあるのは許せないと思うので強い緊張を強いられます。一つでも失敗があるとカッと頭に頭に血が昇ります。ちょっとしたミスでイライラしてしまい、神経をすり減らしたり疲れてしまったりするのです。楽しいはずの趣味がいつしかストレスの大きな苦行になります。うまくできない自分を恥ずかしく思ったり、自己嫌悪に陥ったりするのです。これでは何のための趣味なのかわかりません。ストレスを解消させる趣味が、かえってストレスを増やすものとなるのです。完璧を目指していると、純粋に楽しめなくなります。趣味を楽しむのはいいのですが、そこに完璧主義を持ち込まないことです。そもそも人間自体が不完全な生き物なのですから、趣味に完璧を求めるのは無理があります。特に完璧主義者や真面目な性格の人は要注意です。うまくいかないことも趣味の醍醐味の一つ。肩の力を抜いて気楽に行けばいいのです。適当に楽しむ、ほどほどでよし、という考え方で行きましょう。少々うまくいかないことがあっても目をつぶるようにしましょう。ミスがあるのは普通だよね、失敗があって当然だよね、と思えばいい。あまりピリピリせず、寛容な心でいるようにしたい。前向きに考えることも大切です。うまくできなくても楽しい時間が過ごせたから OK、改善点が見つかってよかったね、と思えばいいのです。ミスや失敗があっても前向きに考えると心の折り合いがつきます。心が軽くなって趣味を楽しむことに集中できるのです。趣味にこだわりたい人もいるでしょう。質を求めたい人や競争に勝ちたい人もいるはずです。趣味にこだわるなら完璧主義ではなく最善主義でいきましょう。あくまでベストを尽くすようにすればいいのです。最善主義でいけばミスや失敗があってもやるだけのことはやったと思えるようになります。頑張った自分を認められるようになり堂々とできます。自己肯定感を下げることもありません。成功だけでなく失敗も含めて楽しむようにすればイライラすることもなくなってもっと趣味が楽しくなります。うまくいかないことも含めて趣味です。うまくいかないことも趣味の醍醐味の一つです。趣味は完璧を求めず最善でいく。とことん趣味を楽しむ30の方法。その後、趣味にノルマは必要ない。あなたの趣味にノルマはありますか？ノルマとは決められた仕事量、達成すべき基準です。今日の目標という言い方もできます。自分の割り当て量が分かれば仕事の終了地点が見えます。ここまでは終わらせる、ここまではやらなければいけないと意気込んでせっせと仕事をする人は少なくありません。一定のノルマを自分に課しせっせと頑張る人も多いのではないでしょうか。しかし趣味にノルマを設けているならそれは本当に必要なのか見直しましょう。趣味にノルマは必要ありません。ノルマという言葉には一般にあまり良いイメージがありません。 いやいややる、強制的に行う、気が向かなくても、達成しなければいけない、というネガティブのニュアンスがあります。眉間にシワを寄せながら、頑張っている姿がイメージされます。ノルマと考えると、義務感や強制感が出てきます。おのずとやらされている感が出てしまい、気持ちが重くなってしまいます。自然とため息の数も多くなり、不安に感じることも多くなる。ノルマを達成できなければ、それはそれで罪悪感を覚えてしまいます。安易にノルマという言葉を使っていると、楽しさが薄れ、倦怠感を覚えるようになり、余計なストレスが増えてしまいます。これでは、せっかく、楽しい趣味が台無しです。楽しい趣味なのですから、心が重くなるようなことは不要です。趣味なのですから、改めて考えると必要ないことです。では、ノルマを作らないなら、どうすればいいのでしょうか。おすすめなのは、ベストを尽くす、というスタイルです。ノルマという言葉をなくし、ベストエフォートの形にしましょう。調子や気分がいいときは、調子が良いなりにベストを尽くします。調子や気分が悪いときは、調子が良いなりにベストを尽くします。人間ですから、調子や気分に波があって、当然です。ベストを尽くすというスタイルであれば、気分や体調に波があっても問題ありません。結果として、一番良い状態を実現することになります。やるだけのことはやった、と思えるので、後悔もなくなります。趣味は、楽しむことが第一です。ノルマは、気にせず、あくまで、自己満足度の向上に努めましょう。できる限りの努力ができていればいいのです。ベストを尽くすスタイルでいけば、体の上でも、気持ちの上でも、ベストでいられます。ノルマを作る以上に、素晴らしい結果を出せるのです。趣味にノルマは、作らず、ベストを尽くす、というスタイルで楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その6。嫌なことがあったときは趣味に没頭して忘れよう。嫌なことがあったときはどうすればいいのでしょうか。趣味に没頭しましょう。あなたの趣味は何ですか。それをしてください。読書が趣味なら本を読みまくります。一冊だけでなく、時間の許す限り何冊も読んでいきましょう。映画鑑賞が趣味なら映画を見まくります。部屋を暗くして完全に映画の世界に入り込みましょう。一本だけでなく二本連続してみるのもよし。カラオケが趣味ならカラオケボックスに行ってひたすら歌いまくります。気が済むまで何曲も歌いましょう。とにかく趣味に熱中すればいいのです。できればスマホの通知をオフにして集中できる環境を整えた上で没頭したい。そして趣味に没頭している間はひたすら楽しむことだけに集中しましょう。完全に趣味の世界に入り込むのです。趣味の力は偉大です。嫌なことがあっても趣味に没頭すると喜びや楽しみに浸れさっと気持ちを切り替えられます。マイナスの感情を吹き飛ばしプラスの感情がもたらしてくれます。楽しい記憶で上書きされるので嫌な記憶を上手に忘れられます。趣味は光です。闇は光が当たれば一瞬で消えるように、心が闇の時も趣味をすれば光によって一瞬で消えるのです。趣味に没頭していれば時間があっという間に過ぎます。2時間や3時間は一瞬に感じられ、気づけば何時間も経っています。時間は心の傷を癒やしてくれる万能薬でもあるので、趣味で時間を過ごせばいつの間にか心の傷も癒えているのです。気づけばケロッとしていて元の平常心を取り戻しています。私はどうして落ち込んでいたのだろう、と不思議に思うはずです。嫌なことがあったときは趣味をするのが一番なのです。嫌なことがあったときは趣味に没頭して心をプラスの感情で満たす。とことん趣味を楽しむ30の方法。その7。身銭を切る行為は趣味の質に転化する。趣味は自分のお金で楽しむようにしてください。つまり、身銭を切るということです。人のお金ではいけません。自分の財布を痛めたくないので、できれば誰かにお金を出してもらいたいと思うもの。しかし趣味でも自腹でやるのが一番です。人のお金と自分のお金ではパフォーマンスに大きな差が生まれます。人のお金で趣味を楽しむと残念ながら集中力、吸収力がぐっと下がります。半減するかそれ以下です。人のお金だと経済的な痛みがないゆえになかなか真剣な気持ちになれません。緊張感に欠けて身が入らずだらんとなります。サボってもいいよね、ちょっとくらい手を抜いてもいいよねと甘えた考えが生まれます。自分のお金じゃないから痛くも痒くもないねと気持ちが緩み、おのずと惰性が働くのです。惰性が働くことで集中力や吸収力が下がるのです。結果として趣味の楽しさ、面白さにまで悪い影響を与えてしまうのです。趣味は自分の財布からお金を出すのが一番効果的です。身銭を切るから本気になります。集中力、吸収力も高くなり、ハイパフォーマンスを発揮できます。楽しさ、面白さも増すのです。勉強と同じことです。学校や習い事に通うとき、親に学費を出してもらうより、自分で学費を出した方がしっかり身につきます。自分のお金だと無駄にしたくない。元を取る。という心理が働くので、サボったり怠けたりしません。すべての授業に出席するようになり、授業中も先生の一言一句を聞き逃すまいと必死になります。誰でもおのずと気持ちが入り、100% 真剣になるのです。運転免許を取得するときも、親がお金を出すより、自分でお金を出した方が合格率が高い。 書籍でも授業でも何でも身銭を切ったことは必死になるので良い影響が生まれます。元を取ってやる、お金を払ったからには本気になるという意気込みが生まれ、ハイパフォーマンスを発揮できます。財布の痛みは集中力、吸収力の向上、そして楽しさ、面白さの向上に変わると思ってください。書籍代にせよ、授業料にせよ、何にせよ、趣味をきちんと楽しむなら自分の財布からお金を出すのが一番です。身銭を切る行為は趣味の質に転化するのです。趣味は人のお金ではなく自分のお金で楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その8、人と比較するから趣味が辛くなる。過去の自分と比較すれば趣味が楽しくなる。趣味を楽しむコツは人と比較しないことです。人は人、自分は自分です。絵画にせよ、ランニングにせよ、楽器演奏にせよ、他人と比較するのではなく自分に集中してください。自分より上手な人がいても気にしないことです。気にすると楽しむことに集中できません。自分より上手な人は大勢います。上手な人と比べると自分はなんて下手なのだろうとストレスを感じます。上を見ればキリがありません。劣等感で落ち込んでしまい、純粋に趣味を楽しめなくなる。趣味が長続きしなくなるのです。人のことはできるだけ見ないように心がけるのが得策です。視界に入れません。気になるようであれば、人は人、自分は自分を自分に言い聞かせてください。自然と視界に入ってしまう状況なら、強制的にシャットアウトするのも一つの方法です。物理的に距離を置いたり、一定の時間帯は SNS をオフにしたりするなどできることがあるはずです。思い切って SNS をやめるのも一つの選択肢です。上手にシャットアウトして情報が入ってこないよう工夫しましょう。もちろん時には競争したくなることもあるかもしれませんが、それは後の話です。趣味が辛くなったり嫌になったりした時は、大抵人と比較して勝手に落ち込んでいるのです。趣味はあくまで自分が楽しむものですから、人のことを気にしたところで仕方ありません。趣味の主役は自分ですから、自分に集中するのが一番です。過去の自分と比較する。比較をするなら過去の自分と比較しましょう。昨日より前に進んでいるならそれでよし。趣味を楽しむコツの一つは記録をつけることです。言葉や数字を使って具体的に記録をつけてください。写真や動画を撮っておくのもおすすめです。過去の記録を見返すと、どれだけ前に進んだか、どれだけ成長できたかがわかります。歩みの記録は成長の記録です。少ししか前に進めなかった日もあるかもしれませんが、前進さえできていれば OK です。1ミリでも前に進んでいれば前進です。昨日より前進できていればそれでいい。昨日の自分を超えているのです。過去の自分と比較すると成長を実感できます。やればできるね。なかなか頑張っているではないか。と自分が誇らしく感じられます。純粋に趣味を楽しめるようになり、どんどん夢中になっていけます。趣味の主役は自分なのですから、自分に集中してマイペースで趣味を楽しむようにしましょう。自分のペースだからこそ趣味を楽しめるのです。人と比較せず、過去の自分と比較する。とことん趣味を楽しむ30の方法。その9。趣味情報は独り占めするのではなく、仲間とどんどん共有する。趣味に打ち込んでいると様々な情報を手に入れます。知識やノウハウ、スキルアップに役立つ情報、発表されたばかりの最新情報。自分から調べて知った情報もあれば、偶然知った情報もあるでしょう。中には苦労して手に入れた貴重な情報もあるかもしれません。この時、そうした情報を独り占めにする人がいます。自分が知っている情報は公開しません。その割に相手から情報を得ようとします。苦労して得た情報なのだから、誰にも言わず秘密にしておきたいと思っています。自分の持っている情報は自分のものと考えているのです。情報を独り占めしていると、周りから孤立して趣味の楽しみや上達の妨げとなります。ギブがなく、テイクばかりの人は良い印象を受けません。仲間との間に壁ができてしまい、相手から入ってくる情報も少なくなります。自分一人が知っていれば、他の人を出し抜けると思う人がいますが、大きな誤解です。特別な情報だと思っているのは自分だけです。情報のほとんどは自分が思っているほど特別なことではありません。普通に調べればわかることばかりです。少なくともネットで検索して出てくる情報なら、誰でも知り得る情報であり、特別でも何でもありません。最新情報も時が経てば普通の情報になります。情報はどんどん発信して趣味仲間と共有するのがいいのです。情報は共有するものです。自分が知っている知識やノウハウは惜しみなく公開します。自分では普通の情報だと思っていても、他の人にとっては価値を感じてくれる可能性があります。知識もノウハウも貴重な情報も惜しみなく共有した方が、情報交換が活性化されます。役立つ情報であればあるほど喜ばれます。貴重な情報であっても、どんどん共有した方がいい。たとえ苦労して手に入れた情報であっても、あっさり共有しましょう。あっさり共有するのがかっこいい。自分がすごいと思う情報だとしても、実際は知れているのですから、どんどん趣味仲間と共有した方がいいのです。 心理学には偏方性の法則というものがあります。お返しをしたい心理のことです。こちらが施した親切は自分のところに返ってきます。どんどん情報を発信、公開することで自分のところにもどんどん情報が入ってくるようになります。いろいろな人からこんな情報があるよと教えてもらえることが多くなるのです。惜しみなく情報共有した方が情報交換が活性化され、周りのためだけでなく自分のためにもなります。情報を惜しみなく発信、公開するとそれ以上を受け取ることになるでしょう。情報は共有するためにあります。趣味仲間との関係も深まる上、お互いに趣味を高めていけるのです。趣味情報は独り占めするのではなく、仲間と共有する。とことん趣味を楽しむ30の方法。その10。やり残したという後悔はあっても、やりきったという後悔はない。趣味をやりすぎたら飽きるという声が聞かれます。これは半分は本当ですが、半分は嘘です。やりすぎると飽きるという考えはよくある先入観です。もちろん、やりすぎたために飽きるケースもありますが、必ず飽きるとは限りません。どれだけやっても全く飽きず、いつまでも好きが続くケースはたくさんあります。趣味が何年、何十年と続いていて、今でも全く飽きる気配がないケースもあるのです。子供の頃から大の本好きで、今まで大量の本を読んできたにもかかわらず、飽きることなく読書の習慣が続いている人はいます。今まで何千本もの映画作品を見てきたにもかかわらず、今でも相変わらず映画が好きでたまらない人も大勢います。少年時代から野球が好きで、社会人になってからも飽きることなく野球を楽しんでいる人は大勢います。いくらやっても飽きないで続いているケースはごく普通にあることです。やりすぎると飽きるとは限りません。結局のところ、ケース、バイ、ケースということです。やりすぎても飽きないケースはたくさんあるのですから、気が済むまでどんどんやればいいのです。飽きたらどうするの？と思われそうですが、その時は次の趣味を見つければいいことです。世の中にはまだまだ他にもたくさん趣味があります。今の趣味よりもっと合っている趣味もあるかもしれません。それを知らないだけです。探せばいくらでも見つかります。趣味の卒業は新しい趣味の始まりなのです。そもそも飽きることは悪いことではありません。新しい自分に変化したということです。飽きるくらいまでやりきったということです。やりきったと思えば気持ちよく次に進めます。飽きたことで悔やむこともなくなるのです。続けるのも良いことですが、飽きるのも良いことなのです。私たちが一番避けるべきことは後悔です。飽きることを恐れ、むやみに抑えた結果、後になってあの時もっとやっておくべきだったと悔やむケースがあります。これだけは避けておきたい。飽きることを恐れてブレーキを踏むのはもったいない。我慢は必要ありません。人生では後悔を一つでも減らすことが大切です。読書が好きなら好きなだけ読めばいいのです。映画が好きなら好きなだけ映画を見ればいいのです。野球が好きなら好きなだけ野球をすればいいのです。後悔しないためにも飽きることを恐れずどんどんやった方がいい。ずっと趣味が続けばそれでいいし、飽きたら次の趣味を見つければいいだけのことです。やり残したという後悔はあっても、やりきったという後悔はないのです。飽きることを恐れてブレーキを踏まない。とことん趣味を楽しむ30の方法。その11。趣味のために会社を休むのは特別なことではなく普通のこと。趣味のために会社を休んでみませんか？そんな理由で会社を休むなんて。と驚かれるかもしれません。趣味のために会社を休むことに引け目を感じる人もいるでしょう。非常識、けしからん、言語道断と思う人もいるのではないではないでしょうか。いいえ、いいのです。有給休暇は労働者の権利です。趣味のために会社を休むのは特別なことではなく普通のことです。有給休暇の取得に罪悪感は必要ありません。罪悪感があるならすっかり仕事人間に染まっている証拠です。使命感や責任感を持って仕事をすることも素晴らしいですが、プライベートを充実させることも大切です。プライベートが充実するから仕事への意欲も高まり、全力で取り組めるのです。有給休暇の取得理由は自由です。使用のためで十分です。それ以上根掘り葉掘り聞かれても答える義務はありません。使用のための一言で貫きましょう。自分が休むと業務が止まって大変なことになるという状況があるかもしれません。それは考えすぎです。会社は組織体です。社員が休んでも代替できるようになっているのできちんと回ります。仮に自分一人が休むことで業務が回らなくなるなら、それはあなたの責任ではなく会社の責任です。バックアップ体制が整っておらず、一人に業務を集中させている会社が悪いのです。趣味のために会社を休んで思い切り趣味を満喫しましょう。隙間時間に趣味をちびちび楽しむのもいいですが、やはりまとまった時間に楽しむ方がベターです。たっぷり一日を使えるので全力投球ができます。趣味の世界にどっぷり浸れ、幸せな一日を過ごせること間違いなし。休暇中は仕事のことは考えず、プライベートを満喫しましょう。趣味を充実させることは心身の健康にもつながります。早速今から有給休暇の申請してみてはいかがでしょうか。 趣味のために会社を休むのは特別なことではなく普通のことなのです。趣味のために会社を休む。とことん趣味を楽しむ30の方法。その12。今すぐ趣味を楽しむ準備はできていますか？今すぐ趣味を楽しむ準備はできていますか？趣味は時間があるときに楽しみます。忙しい日々の中にも自由に使える時間があります。お昼休み、休憩時間、仕事後の時間、週末の休日や連休、安定した日常を送っているなら時間が取れるタイミングもわかるので、この時間にこの趣味を楽しもうと予定を立てます。30分かもしれませんし、1時間かもしれませんし、丸1日かもしれません。取れる時間枠がわかっているならそれ相応の準備をしてスムーズに趣味を始めているでしょう。ところが日常ではその限りではありません。ある時突然時間ができることがあります。電車遅延の影響で長い待ち時間が発生することがあります。仕事の後に友人と会う約束があっても、相手の都合で突然キャンセルになることがあります。何の前触れもなく突然空き時間ができると趣味を楽しむ時間に使えます。突然時間ができた時すぐ趣味を楽しめるように準備しておくことです。もたもたしているとあっという間に時間が過ぎます。時間ができてからさてどう暇を潰そうかと考えていると、貴重な時間がどんどん過ぎていくばかり。準備に時間がかかり、フットワークが悪くなるのです。なんとなく適当に暇つぶしをするのもいいですが、せっかく時間ができたのならぜひ有効活用したいですね。中途半端な時間かもしれませんが、中途半端な時間なりにできることがあるはずです。だからこそ趣味を楽しむ準備が大切です。例えば読書が趣味なら常に本を持参していつでも読めるようにしておきます。音楽鑑賞が趣味ならプレイリストを作成しておき、いつでも聴けるようにしておきます。映画鑑賞が趣味なら見たい映画を決めておき、いつでも鑑賞できるようにしておきます。スマホゲームが趣味ならやりたいゲームを決めておくという方法もありますね。適当なことで暇つぶしをするより、好きな趣味に時間を使う方がより有意義です。旅行のようにまとまった時間がないとできないこともありますが、短時間でさっと楽しめる趣味もあります。仕事では準備が大切ですが、それは趣味でも同じことです。いつでもどこでも趣味を楽しめるように、突然時間ができた時に備えて準備をしておきましょう。いつでもどこでも趣味を楽しめるよう準備をしておく。とことん趣味を楽しむ30の方法。その13。時間を忘れて趣味に没頭するコツは時計にある。時間を忘れて趣味に没頭するコツは時計にあります。時計を見るのではありません。時計を見ないのです。趣味に打ち込むときはできるだけ時計を見ないようにします。趣味の魅力は時間を忘れて没頭できることです。没頭することで現実を忘れられ、趣味の世界に入ることで至福の時間を過ごせます。にもかかわらず時計があると集中力の妨げになります。時計が視界に入ると自然と時間が気になってしまいます。集中して楽しんでいても時計が目に入るとハッと我に返る感覚を覚えます。あ、もうこんな時間と思うと現実に引き戻され、一気に興ざめするのです。視界に時計があると趣味の醍醐味の一つである時間を忘れて没頭することが難しくなります。高級レストランではお客さんから見える位置に時計が設置されていません。それは時間を気にせずゆっくり過ごしてほしいという意味があるからです。時計は時間の確認に便利なアイテムですが、その便利さが逆効果を生むこともあります。没頭や集中を大切にしたい趣味では、できるだけ時計を見ないように工夫するのが賢明です。例えばデスクに置き時計があるなら伏せたり逆向きにしたりにします。腕時計をしているなら趣味をしている時だけ外してみるのも一案です。少なくとも時間を忘れて没頭するという点で言えば時計は不要です。時計はあってもいいですが、できるだけ視界に入らないようにします。時間を忘れて趣味に打ち込む時こそ至福の時間なのです。時間の確認が必要なとき。さて、そうは言っても趣味では時間の確認が必要なときもあるでしょう。終了時間があったり、電車の時間を気にする必要があったりです。時計を視界が入らないようにすると現在の時間がわからなくなります。時間の管理が必要なときはアラーム機能を利用しましょう。没頭していても音や振動で知らせてくれればスムーズに気づけます。集中しすぎてうっかりスルーするといったトラブルを防げるのです。時間を忘れて没頭するため時計を見ない工夫をする。時間の管理が必要なときはアラーム機能を利用する。とことん趣味を楽しむ30の方法。その14。スマホの電源をオフにすると没頭のスイッチがオンになる。趣味を楽しむときに大切なのは没頭です。どれだけ没頭できるかがどれだけ楽しめるかにつながります。没頭で大切なのが邪魔が入らないようにすること。そして邪魔が入らないようにするための一つがスマホの電源オフです。映画館や舞台鑑賞ではスマホの電源をオフにするのがマナーですね。たった1回の着信音で雰囲気が台無しです。周りのお客さんへの迷惑にもなり、冷たい視線を浴びせられます。これと同じように趣味を楽しむときもスマホの電源をオフにしてみてはいかがでしょうか。 ひたすら趣味の世界に没頭するため、余計なものを排除、遮断するのです。もちろん、スマホをオフにするのが不都合という趣味もあるでしょう。スマホが必須の趣味の場合は、電源をオフにするわけにはいきませんが、特に必須でないなら、思い切ってオフにしてみませんか。集中力を高めるという点では、スマホの電源をオフにしておく方が効果的です。通知や着信は没頭の最大の敵です。集中力はたった1回の通知や着信で途切れます。一旦途切れた集中力を取り戻すには、ある程度の時間がかかります。ある調査によると、一旦仕事から離れてから元の集中力を取り戻すには、23分かかると言われています。邪魔が入らない環境作りは大切です。スマホの電源をオフにすると、没頭しやすい環境が整い、より一層趣味を楽しめるようになるのです。緊急の連絡があったら大変だと思いますが、本当にそうでしょうか。緊急の連絡はそうそうあるものではありません。仮にあったとしても、電源を入れてから間に合います。小さな手間暇をケチったばかりに集中力を犠牲にするのは本末転倒です。スマホの電源をオフにするだけで趣味の質が高まるのですから、これほど得なことはありません。スマホの電源をオフにすると、没頭のスイッチがオンになるのです。とことん趣味に没頭するなら、スマホの電源をオフにする。とことん趣味を楽しむ30の方法。その15。勝ち負けの結果は気にせず、プレイそのものを楽しもう。あるところにテニスサークルがあり、仲間同士がプレイしていました。シングルスでプレイする人もいれば、ダブルスでプレイする人もいます。ある時は勝ち、ある時は負け、それぞれが気持ちのいい汗を流しています。それぞれのメンバーは勝敗に関わらず終始ニコニコしています。勝った時も笑顔ですが、負けた時も笑顔です。強いですね、やられちゃったな、腕を上げましたね、とお互いが声を掛け合っています。よく見かける光景ですが、趣味の理想的な楽しみ方を実現できています。プレイできることに喜びを感じ、プレイそのものを楽しんでいるのです。勝ち負けのある趣味では、結果に振り回されることがあります。勝った人は明るい表情になり、負けた人は暗い表情になりがちです。当然、負けた方は悔しいので笑顔を見せるのは難しいように思われます。悔しくて悲しくてつい涙を流しそうになることもある。しかし、そうではありません。趣味で大切なことは、楽しめればよし、とする精神です。あくまで趣味なのですから、勝ち負けの結果にこだわるより、まず楽しむことに集中するのが良い。勝ち負けのある趣味の場合、勝つことにこだわりがちですが、あまりシリアスにならないことです。熱くなりすぎないこと。勝ち負けの結果は気にせず、あくまで楽しむことに専念しましょう。プレイできることに喜びを感じることが大切です。趣味はエンジョイで始まり、エンジョイで終わるのが素晴らしいのです。テニスであれば、ラケットでボールを打つことを楽しみます。そうすれば、結果に関係なく、いつも笑顔でいられます。勝っても、負けても、引き分けても、ニコニコできる。たとえ、惨敗で終わったとしても、ああ、楽しかった。とニコニコでき、十分な満足が得られます。これは、勝ち負けのある趣味すべてに言えることです。勝ち負けのある趣味はあまりシリアスになりすぎず、楽しむことに集中しましょう。プレイそのものを楽しめば、勝っても負けても笑顔でいられるのです。勝ち負けのある趣味はあまり結果は気にせず、プレイそのものを楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その16。調子が出たら進められるだけ進めよう。趣味を楽しんでいるとき、調子が出ることがあります。趣味はいつも楽しくて調子は出ているのですが、普段より特別調子が出ることがあるものですね。いつもより気分が良く、いつもよりスピードが出て、いつもよりトントン拍子です。こうした場面に遭遇したら、心がけることはただ一つ。行けるところまで行き、進められるだけ進めましょう。調子はいつでも出るものではありません。調子はコントロールの難しいところがあり、今から調子を出すぞと思ってすぐ出るものではありません。体調、天気、運など様々な要素が絡んでいて、偶然条件が一致した時出ます。だからこそ、調子が出たらチャンスです。せっかくのチャンスですから、普通に過ごすのはもったいない。いわばマリオがスターをゲットした無敵のスター状態のようなもの。一種のボーナスタイムですから、その機会を逃さないことが大切です。調子が出ているときは、特別なパワーがみなぎって仕事力が高まっています。調子は長く続くとは限らないので、善は急げです。調子が出たときは、他のスケジュールをずらしてでもいいので、勢いに乗って進められるだけ進めましょう。普段なら難しいことも簡単に感じられます。時間がかかることも、調子が出ているときなら、あっという間に片付けられます。後回しにしていた仕事があれば、勢いに乗って片付けてしまいましょう。進められるだけ進んだ後は、大きな達成感が待っているのです。調子に乗ったときは、ボーナスタイムと考え、進められるだけ進める。とことん趣味を楽しむ30の方法。その17。疲れているときは、いやいやされる趣味を楽しもう。時間やお金がないなら、時間やお金がかからない趣味を楽しもう。疲れているから趣味ができない、という人がいます。全く問題ありません。疲れているときは、いやいやされる趣味を楽しみましょう。疲れていても、いやいやされる趣味なら楽しめるはずです。 マッサージ、ストレッチ体操、日光浴、青空鑑賞、アロマセラピー、瞑想、半身浴。ヘトヘトの状態であっても、ほとんど動きを伴わない趣味ならできるはずです。考えようによっては、疲れているときは、家やされる趣味を楽しむグッドタイミングと言えるでしょう。お金がないから趣味ができないという人がいます。これも全く問題ありません。お金がないときは、お金がかからない趣味を楽しめばいいのです。散歩、ランニング、サイクリング、おしゃべり、イラスト作成、ヨガ、図書館で読書。お金がなくてもできる趣味はたくさんありますね。お金がかかるとしてもほんの小さな金額で済むはずです。時間がないから趣味ができないという人がいます。もちろん大丈夫です。時間がないときは短時間でさっとできる趣味を楽しみましょう。音楽鑑賞、筋トレ、スマホゲーム、カラオケ、おうちカフェ。読書も待ち時間や隙間時間を使えば少しずつ読み進められますね。どれだけ忙しくても数分、数十分程度の時間であれば確保できるはずです。短時間であってもぐっと集中して楽しむことは可能です。時間もお金もないなら時間もお金もかからない趣味を楽しめばいいことです。旅行のようにまとまった時間やお金が必要な趣味もありますが、そうでない趣味もたくさんあります。都合の良い趣味は意外とたくさんあるものです。あらかじめ状況別の趣味リストを作っておくのもアイデアです。疲れているときはこの趣味、時間がないときはこの趣味、お金がないときはこの趣味、というふうにしておきます。リストを見るだけで、よし、今はこれを楽しもう。と簡単に選べます。体力、時間、お金がないことを言い訳にしないことです。疲れていてもできる趣味はたくさんあります。お金がなくてもできる趣味はたくさんあります。時間がなくてもできる趣味はたくさんあります。いつでもどこでも趣味を楽しめるようにしたい。楽しめる趣味は限られるかもしれませんが、できる範囲で楽しめばいいのです。人生は趣味を楽しむためにあるのです。疲れているときは家やされる趣味を楽しむ。お金がないときはお金がかからない趣味を楽しむ。時間がないときは時間がかからない趣味を楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その18。トイレを我慢していると趣味を楽しみにくくなる。趣味の敵は意外ところにあります。それは生理現象です。趣味を楽しんでいるとき、トイレに行きたくなったらさっさと行きましょう。余計な我慢は禁物です。トイレを我慢していると落ち着こうにも落ち着けず集中力が奪われます。もう少し、あとちょっと、と思っていると、あっという間に漏れる一歩手前になっているのです。特に冷たい飲み物を飲んだ後は吸収が早いため、尿意が来るのも早くなります。トイレの我慢の悪影響は集中力だけでなく、体力まで奪われることです。楽しい趣味の時間が辛い我慢の時間になります。トイレを我慢していると趣味の楽しさが半減するのです。生理現象には逆らわないことです。トイレを我慢したところで誰も褒めてくれません。しっかり趣味に集中するためにもトイレに行きたくなったら素直に行きましょう。佳境に入っているタイミングならキリのいいところで一時ストップです。トイレ休憩で集中が途切れたとしても生理現象から解放されればすぐ集中を取り戻せます。登山やハイキングなどいつでもトイレに行けるわけではない状況であればなおさらです。チャンスを逃すと次いつ行けるかわかりません。余計な我慢はせず行ける時に行ってすっきりさせておきましょう。何も我慢がないというのは本当に快適なこと。無駄な体力を消耗しないためにも、トイレに行きたくなったら素直に行くのが得策なのです。トイレに行きたくなったら余計な我慢はせずさっと済ませる。とことん趣味を楽しむ30の方法。その19。いいねは趣味を盛り上げる魔法の言葉。自分の趣味にいいねと声をかけましょう。料理を作りながらいいねです。絵を描きながらいいねです。楽器演奏をしながらいいねです。いいとは思えない時や出来栄えに納得できない時もあるかもしれませんが、ひとまずそれは横に置いてください。まず趣味を楽しめていることにいいねと声をかけるのです。大なり小なり趣味が前に進んでいることにいいねと声をかけるのです。人に言われるのを待つのではなく、どしどし自分で自分に言ってください。自分で自分の趣味を認め褒めます。自己承認、自己称賛の言葉は自分で言っていいのです。誰かに認めてもらうのを待つより、どしどし自分で自分を認めていくことが大切です。趣味に取り組めていること、楽しめていること、前進できていること、というそれ自体が素晴らしいのです。言えば言うほど気分が盛り上がります。ますます趣味の時間が明るく楽しくなっていきます。せっかく趣味を楽しむなら明るい気持ちで楽しく幸せに生きたいですね。いいねは趣味を盛り上げる魔法の言葉なのです。趣味を楽しみながら自分にいいねと声をかけていく。とことん趣味を楽しむ30の方法。その20。趣味を組み合わせると時間あたりの密度が濃くなる。趣味は別々に楽しむものと思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。常識にとらわれず柔軟に発想してみてください。もちろん趣味はそれぞれ別々に楽しむのが基本ですが、その限りではありません。上手に趣味を組み合わせることで同時に楽しめるケースも存在します。 ランニングと音楽鑑賞、ランニングをしながら音楽鑑賞。読書と半身浴を楽しみながら読書。散歩とカメラ、散歩を楽しみながら写真撮影。おしゃべりとカラオケ、おしゃべりをしながらカラオケ。サウナと瞑想、サウナで瞑想。ドライブとカフェ巡り、ドライブを兼ねてカフェ巡り。旅行とゴルフ、旅行を兼ねてゴルフ。英語の勉強と映画鑑賞、英語の勉強を兼ねて映画鑑賞。お香とヨガ、お香を楽しみながらヨガ。アロマセラピーとストレッチ体操、アロマセラピーを楽しみながらストレッチ体操。もちろんこれらは一例であり、まだまだ他にもたくさんあります。さらに進化させて3つの趣味を組み合わせる方法もあります。例えば散歩、音楽鑑賞、ランニングの3つの趣味があるとします。前半はブラブラ散歩を楽しみ、後半は音楽を聴きながらランニングを楽しみます。限られた時間しかなくても、上手に趣味を組み合わせられれば、たっぷり満喫できるのです。あなたの趣味も、工夫とアイデアで上手な組み合わせを実現できるはずです。知恵を振り絞って、上手な組み合わせを考えてみてください。一つずつ趣味を楽しむのもいいですが、組み合わせて楽しむのもいいものです。一石二鳥を実現できるなら、それに越したことはありません。楽しさもストレス解消効果も倍増して、時間あたりの密度が濃くなります。組み合わせたとしても、基本的に質を下げることなく、楽しめるはずです。また、組み合わせ方によっては、時間やお金の節約になることもあります。あなただけの組み合わせを、ぜひ、見つけてみてください。趣味の可能性を引き出していき、ますます人生を豊かにしていきましょう。趣味を組み合わせてみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。その21。趣味かどうか決めるのは、自分。人から趣味を否定されても、気にしなくていい。自分の趣味を紹介したとき、人から否定されることがあります。掃除は趣味と言わない。散歩は趣味のうちに入らない。テレビを見るのは趣味と言わない。ありふれたことや平凡なことは趣味にカウントされないような気がするかもしれません。しかし、これは誤解です。何を楽しいと感じるかは人それぞれ。そんなの趣味じゃないと言われても気にしないことです。趣味かどうか決めるのは自分です。誰かに判断してもらうものではなく自己判断でいいのです。世の中を見渡すと些細な趣味は数多くあります。普通にブラブラ歩くだけの行為でも本人が趣味といえば散歩という趣味になります。掃除をすることもテレビを見ることも平凡な日常行為ですが、そこに楽しみを見出しているなられっきとした趣味になります。自分が趣味だと認めているなら堂々と趣味だと宣言できます。人に迷惑をかけるわけではないのなら気にすることはありません。むしろはっきり宣言するのがいい。自分が趣味だと認定することで趣味が趣味らしくなります。何を楽しいと感じるかは人それぞれです。人に否定される筋合いはありません。自分が楽しいと感じるならそれが正解です。自分が趣味といえば誰も否定できません。どんなことでも趣味になるし、それは自分が決めることなのです。人に迷惑をかけない趣味であれば、人から否定されようと堂々と趣味宣言をする。とことん趣味を楽しむ30の方法。その22。予備知識がないと楽しさが半減する。予備知識があれば楽しさが倍増する。楽しみをアップさせるコツは予備知識です。映画、美術、演劇、ドラマ、ミュージカル。もちろん予備知識ゼロでも楽しむことはできるのです。完全に初見なので、まっさらな状態で楽しめます。見ているだけでも楽しいし、普通に充実した時間を送れるでしょう。内容はわからなくても、ビジュアルや雰囲気だけでも楽しめるはずです。しかし、しっかり楽しむなら、やはり予備知識はないよりあった方がいいのです。予備知識がないと登場人物の名前や関係性など、その場で一から覚える、一から理解するという状況になります。名前を覚えるのに、やっと、話についていくのに、やっと、という状態となり、余裕がありません。そして、途中で話についていけなくなります。なんだかよくわからないという状態となり、楽しさが半減するのです。予備知識がないと楽しいことも楽しめないという状況も起こり得ます。やはりきちんと予習をして予備知識をインプットしておく方が断然楽しめます。時間の許す限り予習をしていきたい。例えば映画館に映画を見に行くなら、きちんと予習をしてから足を運びます。あらすじ、登場人物、相関関係などネタバレがない範囲でチェックして頭に入れておきます。完璧に覚える必要はなく、さらっとチェックするだけで十分です。あらすじや登場人物の名前を知っておくことで映画の世界にすっと入り込めます。美術館に行くときもやはり予習をしておくのがおすすめです。ゴッホの展覧会に行くならゴッホについての簡単な予備知識を身につけておくのがいいでしょう。どんな絵を描いて、どんな代表作があり、どんな生涯を送ったのか大まかに掴んでおきます。ゴッホの生涯や作品の特徴など一定の予備知識があれば、展覧会をより一層楽しめるようになり、吸収力も高まるのです。映画や展覧会に限った話ではありません。演劇、ドラマ、ミュージカルでも予習、予備知識の重要性は同じです。 ほんの少しの予習で楽しみがぐっと倍増します。たった5分の予習で2時間の鑑賞の質が上がるのですから、やらなければ損なのです。映画や展覧会に行くときは予習をして予備知識をインプットしておく。とことん趣味を楽しむ30の方法。その23。自分の趣味のことをくだらない趣味と言ってはいけない。自分の趣味のことをくだらない趣味と言う人がいます。好きでやっている趣味にもかかわらず自分で自分の趣味をけなすのです。世間から見るとおかしな趣味なのかもしれません。自慢できる趣味ではないのかもしれません。ニッチでマイナーな趣味もあれば低俗な趣味もあるかもしれません。自分が楽しんでいることにもかかわらず照れや申し訳なさがあってくだらない趣味とけなすのです。時々聞かれる表現ですが、心当たりがあるなら改善しておきたいポイントです。自分がそれに真剣に取り組んでいるならネガティブな言い方はしない方がいい。自分で自分の趣味をけなしてどうするのでしょう。冗談や自虐のつもりで言っているのかもしれませんが、印象の良い言い方ではありません。これは自分の趣味の悪口を言っているのと同じです。自分の趣味のことをくだらない趣味と言っていると、たとえ冗談でも本当にそう思えてきます。ネガティブな自己暗示がかかってしまい、趣味をしている時間が虚しくなります。そしてそれをやっている自分までくだらないように思えてくるのです。自分の趣味は自分が楽しむためにやっているのですから、くだらない呼ばわりするのはよくありません。趣味を軽んじる言い方は趣味に対しても失礼です。自分が好きでやっていることなのですから、悪く言わない方がいいのです。自分の趣味はどんなものであれ、ポジティブな言い方をしましょう。例えば、大切な趣味、大好きな趣味という表現が好印象です。変わった趣味であろうと、胸を張れる趣味でなかろうと、とにかくポジティブに言うのが良い。愛情を持った表現がベストです。どんな趣味であろうと、人生の充実につながっているなら素晴らしい趣味です。趣味は生きがいになります。人生に充実をもたらしてくれる存在です。今までも、そしてこれからもずっと長くお世話になるでしょう。大切な趣味、大好きな趣味といえば、趣味に誇りを持て、ますます楽しくなるのです。自分の趣味のことを自虐や冗談であっても、くだらない趣味と言わない。自分の趣味は何であろうと、大切な趣味、大好きなと表現する。とことん趣味を楽しむ30の方法。その24。先生やコーチに指導してもらうとスムーズな上達を実現できる。趣味の上達に必要なのは有益な指摘です。なかなか上達しない。最近成長が止まっているような気がする。結果を出せずどこに問題があるのかわからない。趣味の上達が停滞期に入ってしまい、これ以上どうしていいかわからない時もあるもの。そうした悩みを抱えている時、先生やコーチを頼ってみてはいかがでしょうか。自分のやり方にこだわる人もいるでしょうが、自己流にも限界があります。どんな趣味にもオーソドックス、正統派、正統的があります。ランニングにも正しいフォームがあり、ゴルフにも正しいスイングがあり、筋トレにも正しいトレーニング法があります。創作活動のように自己流で良しとされることであっても、基本的なマナーや最低限のルールがあるものです。自分の好きなようにやるのもいいですが、それは間違っているやり方かもしれません。良かれと思ってやっていることが、実際は無意味や逆効果となっていて、上達の妨げになっているケースがあるのです。悪いところはなかなか自分では気づけません。思い込みがあると悪いところがあっても違和感なくスルーしてしまいます。自分が正しいと思っていることは何回チェックしても OK になります。間違いに気づかない限り修正も改善もできません。いつまで経っても悪いところに気づけず、結果として停滞やスランプにつながっていることがあるのです。そこで必要なのが先生やコーチからの指導です。プロの厳しい目でチェックしてもらうと悪いところを見つけてもらえます。改善するための方法も教えてもらえます。プロスポーツ界ではコーチをつけることが常識となっています。コーチをつけず自分一人で頑張り、自己判断に頼るだけでは改善点に気づくことが困難です。自分一人では視野も狭くなったり主観的になったりします。客観的にチェックしてくれる存在がいることでスムーズな上達を実現させているのです。普段やっていることを見てもらうことで、先生やコーチからここが良くない、こうすればいいと指導してもらえます。好みでない方法を勧められるかもしれませんが、プロの言うことは何であれまず素直に聞いてみることが大切です。最初は意味がわからなくても、実践してみるとなるほどと納得できることがあります。指導してもらうことでスムーズな上達を実現でき、スランプからの脱却も早くなります。技術面だけでなく精神面も含めていろいろな相談に乗ってもらえるので、大きな支えにもなるでしょう。人の指図は受けないと我を張るのではなく、素直にプロの指導を受けることで突破口を見出せるのです。これから新しいことを始めようとする人もいるでしょう。一人で始めるのも悪くありませんが、スムーズに身につけたいなら同じ理由からできるだけ先生やコーチから学ぶのが得策です。基礎や基本からきちんと教えてもらえるので、スムーズに学べ、間違っている点があればすぐ直してもらえます。すべては趣味の上達のためです。自己流が好きな人であっても一度検討してみる価値はあるのです。先生やコーチに指導してもらう。とことん趣味を楽しむ30の方法。 その25。趣味仲間を作ってみると新しい世界が開ける。趣味は一人でも十分楽しめます。誰かとやらなければいけないものではありません。団体行動は苦手、人間関係のしがらみは避けたいという人もいるでしょう。世の中には一人でできる趣味もたくさんあります。もちろん一人で趣味を楽しみたい人はそれでいいのですが、一方で誰かと趣味を分かち合いたい人もいるはずです。あなたがハマっている趣味は一人で楽しむタイプでしょうか？それともチームで楽しむタイプでしょうか？一人でやるのはちょっと心細い。できれば誰かと一緒に趣味を楽しみたい。そんな人は趣味仲間を作ってみてはいかがでしょうか？例えばランニングが趣味ならランニング仲間を作ってみます。登山が趣味なら登山仲間を作り、筋トレが趣味なら筋トレ仲間を作ってみます。お互い同じ趣味を持っていれば親近感が湧くので初対面でもあっという間に打ち解けられるでしょう。趣味の醍醐味を共有できたり、大変さを理解してもらえたりできます。一緒に楽しむ相手がいるとお互いに刺激を与え合えるので笑顔も増えるし楽しさもアップします。同じ趣味を持つ人とネットで知り合い、その後リアルであって一緒に楽しむようになったというケースもあります。めげそうになっても仲間がいると踏ん張れます。お互いに励まし合ったり情報を共有したりできるので良い刺激となって趣味のモチベーションがぐっと高まるのです。一緒に頑張る仲間がいることで趣味も長続きもするのです。趣味の仲間探しは難しいことではありません。クラブ、サークル、教室などに所属すれば同じ趣味を持つ人と簡単に出会えます。共通の趣味というのは強力な磁石です。同じ趣味同士なら立場や年齢が離れていてもすぐ打ち解けられ仲良くなりやすいのです。また同じ趣味を持つユーザー同士がつながれる SNS があるので、それを利用する手もあります。 SNS のプロフィール欄に自分の趣味を紹介すれば同じ趣味を持つ人が自然と声をかけてきてくれます。趣味仲間を探すためのサイトもあるので、ぜひ参考にしてみてください。読書や映画鑑賞のように一人で楽しむタイプの趣味であっても、やりようによっては趣味仲間を作ることが可能です。読書ならネット上で読書仲間を作って、お互い最近読んだ本について語り合います。映画鑑賞なら映画仲間を作って、定期的に会い、見た映画について語り合います。この本が面白かった、この映画に感動した、といった話をするだけでも楽しいもの。相手の話を聞いているうちに、だんだん興味が湧いてチェックしたくなります。逆に相手もあなたの話を聞いているうちに、だんだん興味が湧いてチェックしたくなることもあるでしょう。基本は一人で楽しみつつ、最近読んだ本や見た映画を報告し合うとお互い良い刺激になります。同じ趣味を持つ仲間を見つけることが趣味を長続きさせるコツにもつながります。趣味仲間を作ってみると新しい世界が開けるのです。趣味仲間を作ってみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。その26。感謝は趣味を豊かにするスパイス。趣味を楽しむとき、ぜひ加えてほしいことがあります。感謝です。あなたの趣味の中に感謝する時間はありますか？趣味に感謝と聞いてキョトンとする人もいるかもしれません。感謝すべきことはないと思うかもしれませんが、誤解です。どんな趣味であっても感謝できることが必ずあります。読書なら本の著者に感謝できます。映画鑑賞、音楽鑑賞なら映画制作者、音楽制作者にも感謝できます。楽器演奏なら楽器や楽譜に感謝できます。スポーツ観戦なら監督や選手たちに感謝できます。登山やサーフィンなら山や海に感謝できます。ヨガや半身浴であれば安らぎの空間や家や死の時間に感謝できますね。何か感謝する点を見つけてください。些細なことであってもいいのです。じっくり探せば必ず一つは見つかります。それは人かもしれないし、物かもしれないし、空間かもしれません。趣味を楽しめるのは自分一人の力ではありません。人や何かのお世話になっているおかげです。ありがとうがあるのとないのとでは趣味の感じ方が全く違います。ひたすら趣味に没頭するのもいいですが、たまには足を止め感謝の時間を作ってみてください。感謝することでいかに自分が恵まれているか実感できます。そして趣味の時間がますます豊かに感じられます。感謝の念を持つと趣味の満足感、幸福感が高まるからです。感謝は趣味を豊かにするスパイスなのです。感謝に対して感謝の念を持つ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その27。趣味に課題があることは素晴らしい。あなたの趣味には課題がありますか？言い換えると解決しなければならない問題です。課題と聞くと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、少し誤解があります。趣味の課題は本来楽しいものです。趣味に課題があることは素晴らしいことです。課題とは成長の余地です。それを解決できれば成長できるということですから、これほどワクワクすることはありません。難しいことや大変なことであっても成長が約束されていると思えば励みになり、モチベーションにつながります。やる気や根気が湧いてきますね。仕事の課題とは違って趣味の課題は楽しいものです。趣味ですから肩の力を抜いて楽に考えればいいのです。課題があるからこそ自分のやるべきことが見えます。趣味に張り合いが生まれ楽しくなります。 たくさん課題があるのは、まだまだ成長の見込みがあり、伸びしろが大きいと言えます。課題があることを喜びましょう。課題にワクワクドキドキしてください。よし、やるぞ。と思って課題に立ち向かっていきましょう。課題に感謝して課題を喜びましょう。課題がなければ今すぐ作りましょう。ここを直せばもっと良くなるねというところを見つければいいだけです。課題は趣味をますます楽しくさせる原石です。ただの石ころに見えますが、実は素晴らしいもの。磨けば輝き素晴らしいものへと変わるのです。趣味に課題があることを喜ぶ。趣味に課題がなければ今すぐ作る。とことん趣味を楽しむ30の方法。その28。ドタキャンをチャンスに変える人はトラブルにも強くなる。友人と遊びに出かける約束をしました。ワクワク楽しみにしていたところ、当日約束の時間直前になってキャンセルの連絡がいります。いわゆるドタキャンです。稀にあることですね。仕方ないこととはいえ、ドタキャンされて困った経験をして人も多いのではないでしょうか。しかし、ドタキャンされてもムッとしてはいけません。こういう時こそ発想の転換です。これはこれで大きなチャンスです。趣味を楽しむ時間ができたと思えばいいのです。趣味が読書なら書店に駆け込みましょう。面白そうな本を見つけたらその場で購入してすぐ読み始めましょう。本は買った日に読み始めるのが一番よく読めます。趣味が映画鑑賞なら映画館に駆け込みましょう。上映中の作品から気になる一本を見つけて鑑賞です。もちろん自宅でサブスクの映画を鑑賞するのも OK です。筋トレが趣味ならすぐジムに行って筋トレをしましょう。ドタキャンのおかげで時間ができれば筋トレにも集中できるはずです。ストレスを筋トレに向ければより力が入ってはかどるでしょう。準備が必要な趣味もあっても日頃から慣れ親しんでいる趣味ならそれほど時間はかからないはずです。ドタキャンは残念だけど趣味の時間ができたからよかったとなります。趣味があればドタキャンも怖くありません。上手に時間を使えます。ドタキャンした人を恨まずに済みます。ドタキャンされた時こそ趣味にガンガン打ち込めます。ドタキャンされたことを忘れるくらい没頭して有意義な時間を送りましょう。ドタキャンをチャンスに変える人はトラブルにも強くなるのです。ドタキャンされたら空いた時間を趣味に使う。とことん趣味を楽しむ30の方法。その29。趣味が高じて仕事になった人はいくらでもいる。趣味が仕事にはならないという人がいます。遊びや気晴らしでやっていることが仕事になるなんてありえない。仕事にしたとしてもうまくいくわけがないと思っています。これは大きな誤解です。趣味とはいえ、やればやるほど知識や技術が身につきます。経験が豊富になって、勘が働くようにもなったり、気づきが鋭くなったりします。最初は遊びや気晴らしでしかない趣味であっても、どんどん趣味を突き詰めていくと高度なレベルに達します。いずれ知識も技術も並外れたレベルに達し、仕事にすることが可能になるのです。世の中を見渡すと趣味が高じて仕事になった人は大勢います。旅行が大好きでバスの添乗員になった人。英語が大好きで英会話の先生になった人。ファッションが大好きでアパレル店員になった人。趣味のヨガが高じてヨガインストラクターになった人。趣味の筋トレがきっかけでスポーツインストラクターになった人。占いが趣味で占い師になった人。歴史が大好きで観光ガイドになった人。自作 PC が趣味でパソコンショップの店員になった人。まだまだ数を上げればキリがありません。趣味が高じて仕事になった人は全ての職種に存在します。自分では単なる趣味と思っていても周りから見るとプロやクロートとして見えるもの。並外れた知識や技術は優れた武器です。趣味の延長に仕事があるのは羨ましい限りですが、実は普通によくあることです。あなたの身近にも趣味が高じて仕事になった人がいるかもしれません。口に出して言わないだけで趣味が高じて仕事になった人は意外と多いのです。趣味が高じて仕事になった人は大変だけど楽しいが口癖です。もちろん趣味とはいえ仕事となると楽しいことばかりではありません。どんな趣味でも仕事にするからにはそれ相応の大変さはありますが、やはり好きの力は大きい。好きなことだから積極的に取り組めます。辛いことや大変なことがあっても好きなことなら乗り越えられます。知識や経験が豊富である分自信を持って仕事ができます。趣味が高じて仕事になった人は山ほどいるのですから、チャンスがあれば自分も試してみる価値はあります。オンとオフを分けたいという人もいるでしょう。あくまで息抜きとして趣味を楽しむのもいいですが、仕事にしたい気持ちがあるなら抑える必要はありません。自分の気持ちに正直になってチャレンジしてみるのです。好きな趣味を仕事にできれば大変なこともありますが、毎日が楽しく仕事ができます。趣味が仕事になりましたと言える人はかっこいいのです。趣味が高じて仕事になったという経験をしてみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。その30。ある程度のレベルに達したら大会やコンクールにチャレンジしてみる。趣味を長く続けているとだんだん上達して自信もついてきます。 はじめたばかりの頃は不慣れでたどたどしかったのに、いつの間にかすっかり上手くなっている。入門や基礎のレベルはとっくに卒業していて、中級以上のレベルに達しているのです。ある程度のレベルに達したら、大会やコンクールにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。趣味によっては、大会やコンクールが存在していることがあります。例えば、趣味でランニングをしている人なら、マラソン大会の出場にチャレンジです。地元でマラソン大会が平模様していれば、エントリーしてみるといいでしょう。自分がどのくらいの実力なのか具体的にわかります。タイムは遅くても、完走できればメダルをもらえるので、大きな自信につながるはずです。趣味で絵画を描いているなら、絵画コンクールに応募してみます。入賞する、しないは関係ありません。入賞しなくても応募したことは経験の一つになります。応募作品が一覧に掲載されれば人の目に留まるので無駄にはなりません。もし入賞できればそれはそれで素晴らしいことです。うまくいけばそのまま仕事につながる可能性があります。趣味で漢字や英語を勉強しているなら検定試験を目指すのもありでしょう。世の中には様々な検定があって、大抵のジャンルに検定が存在しています。英語なら英語検定があり、漢字なら漢字検定があります。資格によっては履歴書に書けることもあり、就職活動する上で武器にもなることもあります。好成績や入賞を目指すのもいいですが、大切なのはまず参加を決めることです。のんびりマイペースで趣味を楽しむのいいですが、何か目標があるとワクワクする機会が増えます。大会やコンクールがモチベーションにつながり、よし、もっと頑張ろうと気合がいります。趣味に張りが生まれ、大きな励みにもなるので、趣味の楽しさがますますアップするのです。また、自分が今どの程度のレベルにいるのか、客観的に自分の実力を把握できたり、他の実力者と出会って励みになったりします。費用は少しかかるかもしれませんが、趣味を深めるためのお金と思えば安いもの。趣味のレベルアップの加速にもつながります。大会やコンクールを目指すことが決まると、見える景色が変わるのです。ある程度のレベルに達したら、大会やコンクールを目指してみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。まとめ。その1。一生懸命趣味を楽しむことで評価と尊敬を集める。その2。趣味は楽しむことを第一にする。その3。趣味の記録をつける。その4。趣味は完璧を求めず最善でいく。その5。趣味にノルマは作らずベストを尽くすというスタイルで楽しむ。その6。嫌なことがあった時は趣味に没頭して心をプラスの感情で満たす。その7。趣味は人のお金ではなく自分のお金で楽しむ。その8。人と比較せず、過去の自分と比較する。その9。趣味情報は独り占めするのではなく、仲間と共有する。その10。飽きることを恐れてブレーキを踏まない。その11。趣味のために会社を休む。その12。いつでもどこでも趣味を楽しめるよう準備をしておく。その13。時間を忘れて没頭するため、時計を見ない工夫をする。時間の管理が必要な時は、アラーム機能を利用する。その14。とことん趣味に没頭するなら、スマホの電源をオフにする。その15。勝ち負けのある趣味は、あまり結果は気にせず、プレイそのものを楽しむ。その16。調子に乗った時は、ボーナスタイムと考え、進められるだけ進める。その17。疲れている時は、癒される趣味を楽しむ。お金がない時は、お金がかからない趣味を楽しむ。時間がない時は、時間がかからない趣味を楽しむ。その18。トイレに行きたくなったら余計な我慢はせずさっと済ませる。その19。趣味を楽しみながら自分にいいねと声をかけていく。その20。趣味を組み合わせてみる。その21。人に迷惑をかけない趣味であれば人から否定されようと堂々と趣味宣言をする。その22。映画や展覧会に行くときは予習をして予備知識をインプットしておく。その23。自分の趣味のことを自虐や冗談であってもくだらない趣味と言わない。自分の趣味は何であろうと大切な趣味、大好きなと表現する。その24。先生やコーチに指導してもらう。その25。趣味仲間を作ってみる。その26。感謝に対して感謝の念を持つ。その27。趣味に課題があることを喜ぶ。趣味に課題がなければ今すぐ作る。その28。ドタキャンされたら空いた時間を趣味に使う。その29。趣味が高じて仕事になったという経験をしてみる。その30。ある程度のレベルに達したら大会やコンクールを目指してみる。